夕焼け通り商店街第4回。徳兵衛が所帯を持った初めの頃、かみさんはおとなしくて黙々とよく働いたが、年を重ねれば重ねるほどにその口はよく動くようになっていった。その大きな口からは冗談も出るが、時には辛辣な意見や嫌味も飛び出す。かみさんはとっくに八百屋の商売を見限り、今は隣町のクリーニング工場でパート勤めをしていて、午前10時から午後4時まで働いている。クリーニングの仕事で太い腕がますます太くなっていくのは仕方がないとしても、パートから帰ると残っている野菜類をうんざりした顔で見つめ、膨れ面をして文句を言い始めるのだ。あんたね、最後の客が来たんはいつかの。この嫌味は毎回聞き捨てならなかった。ほれ、昨日は二人来たん知っとるくせに、堺屋の栄さんと隼人のおっかさんや。徳兵衛は大声を出した。声の大きさで勝負だと仕掛けてみるのだが、かみさんの方の声がいつも1オクターブ高かった。あの栄屋はお前さんを将棋指しに誘いに来ただけやなかったんかの。あの親父の頭そっくりの玉ねぎの一個でも買うていったか。ここで早くも徳兵衛は手詰まりになった。はっ、毎日毎日しなびた野菜を工夫して料理する身にでもなってんまい。ああ、私飽き飽きしてしもうた。夕食はいつも精進料理やけん。この言葉で次の一手が思いついた。おなごはこれだから浅はかなんや。粗食のすすめというベストセラー本を読んだらんな。粗食でええやないか。だいたいわしら年寄りにどれほどのカロリーがいるんや。二人して棺桶に半分足突っ込んどるみーや。精進料理で結構や。昼食にはカツ丼やハンバーグなどの油物をたっぷりと取って、胸も腰も熱くなっているかみさんが両手を腰に当てた。まるでだるまそっくりの風体だ。粗食のすすめやなんて戦前の終身の教科書と違うか。あんたはそれでやろうけんど、あたしはごめんや。あたしはまだ若いし、100歳まで生きるつもりやけん。かみさんはそう言い捨てて奥に入ってしまった。徳兵衛は声には出さず口だけ動かして、何が私はまだ若いや。だいたいあの年でパートに出とるばあさんがどこにおるんや。ここのばあさんくらいやで。まあ家計は助かっとるからありがたいがの、あの口の悪さでちょけしゃと愚痴をこぼしていると、さっとすりガラス戸が開いて、かみさんが再び姿を現した。徳兵衛は声に出さなかったはずなのに以心伝心で聞こえてしまったのかとぎょっとした。かみさんは脱いだつっかけを再び履いて徳兵衛のそばに寄ってきた。そして声のトーンを落としていった。なあ、あんた、先から言おうと思っとったことやけど、今さっき話に出た堺屋の栄治さん、ちーっと黄昏れてきとることはないかい？黄昏れとる？一体何のこっちゃ？するとかみさんは徳兵衛の痩せた尻をつねった。古女房に尻などつねられても少しもうれしくない。痛いだけだ。ちょっとあんたとぼけんといてや。栄治さん、ちょっと前からおかしいんやないか。今はなんというかの、もうろくするでもなく、たがが外れるでものって。そや、認知症いうもんになりかけてないかの。徳兵衛は大いに憤慨してみせた。そんなことはない。わしの友達に失礼なこと言うたらいかん。栄治さんは 将棋を指してもしっかりしたもんや。かみさんは疑わしそうな顔つきをして薄暗くなった店の電灯のスイッチを押した。色の悪い蛍光灯の光に照らされると、情けないことに野菜はますますしなびて見えた。3年前に英二さんはおかみさんを病気で亡くしたやろ。あれが精神的にうーんと答えたんと違うか。あそこの夫婦は同い年やったから、おかみさんが亡くなったのは71だったやろ。まあ71歳で行ってしまうとは今では早すぎるし、それにあそこは夫婦仲が良かったから、英二さんの落胆ぶりには心が痛かったわ。年を取って一人っぽっちになるとほんまに寂しいもんや。徳平は小柄で優しかった英二のおかみさんが亡くなった時のことを振り返るとやりきれないものがある。徳平と英二はこの夕焼け通り商店街で同じ苦労をして店を立て直し、同じようにかみさんと一生懸命に働き、同じように一人息子を授かったのだ。そしてそれぞれの息子に清と雄一と名付けた。徳平と英二は子供がたくさん欲しかったが、あいにくと恵まれなかった。しかしその後二人ともに商売が猛烈に忙しくなり、一人息子でも十分だと思うようになったのである。それぞれの息子の清と雄一は親と同じ梅島小学校に通った。清がすぐに泣きわめき教室を飛び出してしまう落ち着きのない子だったのに対して、酒屋の雄一はおとなしいが芯が強く、問題など決して起こすような子供ではなかった。徳平は同じような環境に育ったのに、二人がどうしてこんなに個性が違うのかと不思議で仕方がなかった。さらに不思議といえば、徳平と英二は性格は違うもののとても気があったのに、息子たちは互いに全く関心がなく、家が近いのに交友もなかったことだ。清は高校の途中で家出をしたが、雄一は一番の成績で高校を卒業し、東京の大学に進み、大学卒業後は東京の銀行に就職をした。酒屋の英二は息子に酒屋を引き継いでほしかったが、小売業の暗い将来を見据えるとサラリーマンになった方がいいと諦めたのである。それに高見氏は瀬戸内海の玄関と呼ばれていて、多くの会社の支店があり、雄一もいずれは高見に転属になって、その時には一緒に住めるかもしれないという希望を抱いていた。しかし雄一は初任者研修を終えた後の初出勤日に通勤電車の衝突事故で亡くなったのであった。徳平はその時ほど人生の不条理さを感じたことはなかった。まして息子に先に行かれた父親の英二の気持ちはどれほどかと察すると、いつも落ち着かない気持ちになったものだ。しかし酒屋の英二は気をしっかりと持ち、悲しみを押し隠し、大勢の葬式の参列者の中にあっても気丈に振る舞ったのである。3年前におかみさんを亡くした時も、もしとなって憔悴してはいたが、落ち着いた態度で涙一つ見せずに立派に葬式をやり遂げた。そんなしっかりとしていた英二が猛録するなんてことがあってたまるもんかと思う一方、徳平は最近何か引っかかるものを感じていたのである。なあ、あんた黙り込んでどしたんな。かみさんの声に 徳兵はハッと考え事から覚め、いかにも確信がありそうに言った。そりゃあ、一時はわしも心配したほど英二は落ち込んどった。けど、だんだんに元に戻ったやないか。今は普通や。わしは英二とは幼なじみで、あれのことは誰よりもように知っとる。わしとは違うて小さい時から勉強がようでけて、小柄やったが体力はあったし、頼りがいがあった。あれはもともとしっかりとしとる男や。ちょっとやそっとのことでへこたれんわ。ほんまか？
ほんまや。
だけど、夕焼け通り商店街のみんなは噂しとるで。英二さんちょっと前からブツブツと独り言を言うようになったって。自動販売機や交通標識に向かって話しかけるんや。それはおかしいと思わんか？徳兵は再び黙り込んだ。誰にも喋ってはいないが、かみさんが言ったことは徳兵も心ひそかに心配していたことだった。商店街の噂は徳兵の耳にも入ってきていたし、何よりもあんなに将棋が強かった英二が最近つまらないミスでポロリポロリと徳兵に負け始めたのだ。かみさんの話を聞いていても立ってもいられなくなった徳兵は、
あんたどこ行くんな、というかみさんの声を後ろに聞きながら
店をほったらかしにして英二の様子を見てくるために酒屋に出向いた。出向いたといっても酒屋は八男の数軒西隣にあるので歩いて数分とかからない。
ここの畳屋も次の左官屋もその次の神をみんないなくなって普通の民家になっとるなぁと
ちらりと横目で見ながら急ぎ足になった。その二軒先が酒屋である。いつの間にか灰色の雲が空を覆い薄暗くなった商店街に街灯がぽつりぽつりとつき始めた。バイクや自転車の明かりが商店街をせわしげに行きがっていた。今の時間になっても酒屋には客は誰も来ていないはずだ。というのも酒店も徳兵の八百屋と同じように時代の波に飲まれていったからだ。